こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。10月も中盤に入ってきましたけれども、なんか東京に関して言うと本当急激に寒くなってしまって、びっくりしているところですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。衣替え早く済ませなきゃなというかですね、今日なんかもセーター引っ張り出してきて、着たりしてますけども、僕自身はなんかね、秋通り越して冬が見えてきたような、季節でございます。僕で言うとですね、衣替え、その冬から春夏っていうか春夏のものに変える衣替えがこうなし崩し的に終わったんだか終わってないんだかよく分かんないままこんな時期になってしまって、ちょっとズボラな自分を、感じております。まあ、私冬の方が苦手なんですけど、この収録の前にですね、先ほど銀座の端っこの方から有楽町の方まで別に用もなく歩いたんですけど、なんか風がいい感じに吹いていて、こうキラキラした街と人とみたいのがこう見えてくるとですね、なんかこういいなみたいな思っちゃって俺もし僕が詩人とかでしたらね、俺作品の一つや二つできるなみたいなね、なんかこうちょっと涼しくなってくるのも悪くないななんてね、ぼんやりしたこと思っていますけれども、一方でサッカー日本代表の試合皆さん見ました？ワールドカップ予選やってますけれども、この間の試合でいうとオーストラリアと、引き分けで、まあでもアウェーだったので、まあオーストラリアアウェー引き分けだったらまあ悪くない結果かなと見ていて思いましたが、まあでも生中継では見れなくてですね、録画したやつを 1. 何倍かでこう飛ばしながら見た感じなので何とも言えないですが、最近は原口選手がかなり活躍していて、今後もずっとスタメンで使われそうな雰囲気ですけれども、あとは今回の最終予選はこう久々にドキドキしているというかですね、結構ワールドカップいけないっていうのもなくはないみたいな雰囲気があって、それが逆に見ている方としては単純に楽しいっていうのもありますね。それは日本代表が弱くなってきたっていう感じではなくてですね、アジア各国全体レベルが上がってきたっていうのもあるし、こう日本代表の選手に、本当に海外組が増えてきて、で日本のトップレベルの選手なんだけれども、海外で、すごいレベルの高いクラブに行ってしまうと、また本当にすごいヨーロッパ各国の代表選手と争わなければならないので、ベンチにいる時間が、長かったりして、こう試合に出れない状況が続いてしまったりするっていう今までにない、現象が起きていたりして、難しい状況もあるのかなと思っていますけれども、まあ日本代表の試合はチェックしてるんですけど、今年あんまり熱心にヨーロッパサッカー見れてなくてですね、というのもケーブルテレビ とかそういった、放送にまつわる、状況がですね、結構放映権結構変化していて、配信サービスの、会社が結構、権利を持っていたりするので、それにあんまり入っていないので、見れない試合も結構あったりしてですね、そういう感じなんですけれども、なんかそういう、普通の、テレビとかケーブルテレビからこうネットへっていう移行の過渡期な感じがして、そのどっちかに全部行くっていうのはまっすぐにはないと思うんですけれども、なんかこう状況を見極めがたいというか、何に入るのがベストなのかっていうのがちょっといまいち分かんなくてですね、こうまあ僕が一番楽なのはテレビにボタンを押してテレビのリモコンでパッて見れるのがいいんですけどね、高画質で、時差もあまりなく、そして何より止まらずに見れる試合が見れるのがいいんですけど、どれがベストなのかっていうのがちょっとよく分かんなくてですね、まだ様子見っていう感じで、やっていますね。というわけで、サッカー引き続き楽しんで見ていきたいと思います。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム、 それではお便りを紹介します。ラジオネームファギファギさん、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。最近内山さんのラジオを聞き始め、先日ポッドキャストで全て聞き終えました。わあすごい。内山さんこれ買いですのコーナーが好きなのですが、毎回何かしらの理由で購入を見送られていますね。そこで気になったのですが、内山さん的にこれ買いな商品は何かございますか？内山さんの厳しい審査をくぐり抜けたおすすめ商品があればぜひ教えていただきたいです。これからも内山さんのラジオ楽しみにしています。まあそうですね、毎回何かしらの理由で購入を見送られていますねとありますが、まあちょっと断ること前提でメールを読んでいるっていうのはありますよね。その必ずっていうことはないですけど、こう何かこう理由を探していって、こう見つかんなかったら負けっていうか、そこでこう何か時代が変わるっていうかですね。そういう感じでやっていますね、あれは。別にこう、イチャモンをつけるっていうわけじゃないんですけれども、なんていうかこう、そういう考えを模索しながら読みつつ、これだっていう感じでやっている気がしますけれども。それで、内山さん的にこれ買いな商品は何かございますか？こうね、あたりを見回してみてもですね、こう普通のこう水とかそういう生活必需品じゃない買い物で最近何かあったかなというと、あんまりなくてですね。強いて言えば、こう iPhone ケーブルで充電するケーブルを買ったんですけど、それが失敗だったっていう話はあるんですけどね。なんで失敗だったかっていうと、こうなんていうか、こう絶妙に尺が足りないんですよね、そのケーブルの。もう50センチか30センチか、こう、ソファーに座って、こう、ソファーのほんとすぐ真横に、なんていうんですか、コンセント入れるやつがあるんですけど、壁にあるんですけど、あそこにつけて、ソファーの端っこ座ってるのに使うときになんかこうですね、ぎこちない感じになってしまう長さで、これは何用で作られてるんだみたいな、もうちょい伸ばしとけよっていうね。のがありまして、しぶしぶ使っているんですが、あれはちょっと失敗だったなと思っていますね。うん、でそもそもこう iPad を充電したいなと思って買ったんですけど、 iPad に使うには 何かの力が弱いらしくて、なんかこう充電がなかなか終わらない感じなんですよね、繋いでも。なんかそういう意味でも二重に失敗してるなって感じがしていて、やっぱりこう普通に、いわゆる純正品みたいなものを買うべきなのかなっていうふうに思いましたね。なんで、あとそれ以外にはあんまり買ってないですね。ラジオネーム、ウリボーラブさん。内山さんこんにちは。今年もハロウィーンの季節がやってきましたね。もう10月の終わりですか、ハロウィーンは。ここ数年都会のおしゃれな街は仮想行列状態になるので少々戸惑いも感じていますが、今年も盛り上がるでしょうか。内山さんは帰国子女の方々が多い高校に行っていらした時、何か仮装したことはありますか。また現在変装するとしたらどんなコスプレをしてみたいですか。内山さんは切れ長の目で和風のお顔立ちなので、あ、そうなんですか。ぜひ舞妓さんになってほしいです。似合いそう。女装するってことですかね。要は舞妓さんってことは、まあないでしょうね。どう考えてもきついですよね。ねえ、ハロウィンね。確かにそうですね。ここ何年かはこうテレビでもよく取り上げられるし、自立街にもね、渋谷だの六本木だのそういう繁華街のところでは結構若い人たちがやってますよね。確かにこうメールにもあるんですが、僕が通っていた高校が帰国子女の人が多くて、ハロウィーンはこんなに、こう流行る前だったと思うんですが、行ってたらみんななんかその日になると、もともと私服で通う高校だったけれどもなんか仮装できてましたね。僕は全然やらなかったので、特に何かやったってことはないですね。で、なんかこうお菓子を作ってきてくれたりして、それを食べるのが楽しみでしたね。はい。なんでこう仮装したことはあんまりほぼっていうかないし、変装するとしたらっていうそのコスプレ欲みたいのも特にないので、答えはこの辺で引き取らせていただきます。以上です。というわけで、皆様からのお便り何でもいいので引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム、内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。 お悩みプロファイル、皆さんが抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを僕が分析させていただきます。解決にはなっていないっていうのがミソですね。ラジオネーム、同世代が晩婚化していないさん、神奈川県26歳女性の方。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。毎週楽しみに拝聴しております。私はここ2年間ほど恋愛について悩んでいます。随分長い間ですね。私には4年間付き合っている恋人がいるのですが、私は彼と同じ大学を先に卒業し、相手は学部と進路が違うためまだ学生です。2年前からお互い一緒にいれば楽しいけれど、一緒にいる必要も感じなくなっています。今年に入って彼はもともと好きだった A さんと隠れて遊びに行ったりして、私たちは何度も別れ話はしているのですが、家族に結婚を前提としていると紹介した手前、穏便に別れる術がありません。それに彼は私と別れると言いながら、結婚するつもりという話を次の日にはするような性格なのです。とはいえ、うちの母親みたいに家事ができない女性の方がいいんだよねと A さんの性質を堂々と挙げて、私が時折デートの時に作るお弁当を目の前で捨てるのにはもう我慢ならないのですが、目の前で捨てるのはちょっとひどいですね。目の前じゃなくてもひどいですけどね。味は彼の好みに合わせてこの4年練習してあるので味の問題ではないと思います。ただ別れた場合、私の年齢的に26歳、お見合いをするようにと家族には言われています。私はまだ結婚するつもりがないので、自分の目標達成や憧れの人と同じ土俵に上がれるように頑張りたいのですが、同級生は次々結婚し、子供までいて比較されてしまっています。友人は既婚者だらけで、夢より家庭が幸せで良いと参考になりません。このまま苦しいながらも表面的に付き合って夢の実現を目指す方が良いのか、波乱覚悟で家族に伝え、自分の目標や到底叶わないと分かっている憧れは捨て、お見合いで結婚できるように実直に努力すべきか、他に何か良い手立てはないか悩んでいます。いつも凛として芯のある内山さんのご意見を伺えたらと願っております。面倒な内容で長文になり大変申し訳ありません。これからも応援しております。なるほど、シリアスなお便りですね。まあ結論としては、このメールをくれた人の好きにすればいいっていう話なんですけどそれでまあ考える材料をいくつか挙げていくとするならばですよ、まずこうただこう別れた場合っていうとか、別れるたらこうなるとか、別れるとしてもっていう話が続いているので、まあ別れたいのならばその人と別れるべきですよね。理由もいろいろありますしね。まず、一緒にいてもいれば楽しいけど、一緒にいる必要も感じないと。じゃあいいじゃないかと。あとはもともと好きだった A さんと隠れて遊びに行ったりして、もう浮気ね、どっから浮気かっていうのはベタな飲み屋の話題ですけれども浮気かもしれないことが行われてるかもしれないわけでね、これも理由に、別れる理由になるだろうし、またこう、その人は私と別れると言いながら次の日には結婚するつもりという話をするような、こう気持ちが読めないっていうか、ある種不安定にも見えるような感じなので、それも理由になるし、またね、その A さんを褒めて、デートの時に作るお弁当を目の前で捨てるっていうのはちょっといろいろひどいと思うんでね。それでこう別れたいっていうなら、ああそうだねってみんな言うと思うので別れるのはありだと思うんですが、そこでこう障壁として書いてあるのが、別れた場合お見合いをするようにと家族には言われています。これはちょっとね、どういう家庭の事情かわからないけれども、一般的な観点から言えばこうなんだろうな、ありえないですよね。つまりお見合いを強制される可能性があるっていうことを怯えてるんだとしたらですけれども、ノーと言っていいんじゃないかと。なぜならいつ結婚するのか、そもそも結婚するかどうかっていうのは個人の自由なわけだし、もう二十歳超えてるわけですから大人なんでね、それは自分で決めていいことだと思うので、ね、そんな親がお見合いしなさいって言っても拒否する権利は、 あると思うし、周りで同級生が次々結婚してるとかっていうのはあまり関係ないことだと思うんでね、別に人が結婚しようが子供がいようがね、いなく、結婚してもいいししなくてもいいし、子供がいてもいなくてもいいと思うので、別にどっちでもいいことだと思うんでね、関係ないと思うので、なので、まあ別れたいなら別れる、まあ結婚したいって思うならちょっとね、いろいろどうなのかなと思う点は書いてありますけれども、すればいいし、まあ要は結論としては、最初に言った通り好きにすればいいっていう感じですね。まあだから好きにすればいい、どうやって好きにすればいいかっていう時に、でまたそのどう選択肢を選ぶかっていう時に、僕だったらこう嫌なことをいろいろ取り除いていって、これならまあ嫌じゃないなっていう状態を作れる、道を選べばいいのかなと思いますが、はい、そんな感じでーす。ラジオネームマッコリさん、岡山県22歳、大学4年生。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週、ポッドキャストで楽しく聞いています。あ、ポッドキャストで聞いてる人多いですけど、なんかこう、ラジコに新機能がついて、また、それもね、ポッドキャストをめぐる状況も変わってくるかもしれないんでね、それを考えなければいけませんね。僕自身あの、機能まだ使ってないので全然わかんないんですが、今までは聞く専門だったのですが、秋になってさらに悩みが深まってきたこともあり、初めてお便りさせていただきました。私は友達と比べても珍しいほど仲のいい父がいます。あ、いいことじゃないですか。普段は温泉などに出かけたり、夏には地元の花火大会の花火を一緒に見たりするほどです。なんか彼氏みたいですね。ここまでの話だと全然悩みっぽくないのですが、その仲の良さゆえか、父の私への愛情の深さゆえか、父が仕事帰りによくケーキなどの甘いものを買って帰ってきてくれるのです。私が甘いものが大好きということを知った上で、私を喜ばせよう、サプライズをして驚かせようと思ってくれていることは重々承知の上なのですが、その買ってきてくれる頻度がなかなか高いことが悩みなのです。贅沢な悩みですよね。かっこ笑い。すみません。あ、いえいえ。ただ私自身、高校と大学の受験太りを解消できておらず、この大学生活最後の1年で何とか痩せたいと思ってダイエットに勤しんでいるので、父の行為はとても嬉しいものなのですが、せっかく消費したカロリーがといつも思ってしまいます。前に一度父に、今ダイエット頑張ってるからおやつセーブしたいんだ、もし買ってくるときは晩ご飯の量とか調節したいから前もって言ってほしい、それからなけなしのお小遣いなんだからそんなに私のために使わなくていいよと言ったことがあるんですが、その時の父の寂しそうな顔とごめんねと絞り出した声は忘れられません。かっこ笑い。私のためを思ってしてくれていることなのに、ちょっと言い過ぎてしまったかなと反省し、私もごめんねと言った2週間後から父がケーキを買って帰る習慣が復活してしまいました。食欲の秋になり、美味しいものが増えて、なかなかダイエットには辛い時期ですが、そこに復活した父からのおやつも加わり、私の目標体重はまだまだ遠いです。どうすれば父も私もハッピーな形でこの悩みを解決することができるのか、秋になって真剣に悩んでいます。もし良い解決策があれば、ぜひ教えていただきたいです。それから、もしこのメールが番組で読まれることがあれば、内山さんの素晴らしい回答を父と正座して聞こうと思います。かっこ笑い。正座して聞かなくていいですけどね。長々と失礼しました。これからも応援しています。なるほど、なるほど。でもこの頻度が気になりますよね。頻度がなかなか高いとありますが、毎日ですかね。まあよくケーキなどの甘いものを買って帰ってきてくれるのです。まあ、仲がいいのはいいことですよね。とはいえ、こう、甘いものの取りすぎは健康に関わることなのでね、ちゃんと言うべきだと思いますね。ダイエットを。しているので、まあ、まずダイエットが必要かどうかっていうのはちょっと分かりませんが、必要なのだとしたら、まあ、ダイエットをしているので、やめてくださいと。でそれが、でも悲しそうな顔をするんだったら、これを持ちかけてみるっていうのはどうですか。つまりこう積もり貯金みたいなやつを、その買いたいという気持ちが、あるのであれば、そのそういう欲望が発動した時に、まあ、100円でも200円でもいいですから、その貯金箱がなんか作ってですね、そこに入れてもらうわけですよ。で、ダイエットが見事、まあ、目標の体重とかがあるならば、そこまで行った時に普段食べないようないい高級なのを食べに行ったら、これは楽しいじゃないですか。これで丸く収まるんじゃないですかね。はい。よかったよかった。というわけで、皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。 内山聖輝のワンルーム。内山さん、これ買いです。こちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーです。早速紹介してまいりましょう。ラジオネームネコロンさん、神奈川県26歳女性。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。木々が色づく季節になりましたね。素敵な表現きましたね。さて、今回お勧めしたいのは 100% シリコンでできた結ばない靴紐です。スニーカーの靴紐の代わりにそれを穴に通すと伸縮性があるので脱ぎ履きしやすく、結び直す手間もありません。カラーバリエーションもたくさんあるので何色か買って組み合わせるとさらにおしゃれが楽しめます。汚れてもシリコンなのでさっと拭けば取れますし、雨にも強いです。スニーカーがお好きな内山さんにぴったりだと思います。秋のおしゃれにも一ついかがでしょうか。僕別にスニーカー好きじゃないですけどね。そんな世のスニーカー好きな人とかとはちょっと違うと思うんでね。普通ですね、スニーカーは。利便性はあるなと思いますが、今横にですね、その結ばない靴ひもの画像らしきものがあるんですけれども、なるほどね。こう確かに結んでないですね。これはこうサイズ感の調整みたいなのは、なんかこれなりのやり方があるんですかね。ただですね、今履いてるのもそうなんですけど、靴紐ないんですよね、これ。この、違うやつなんですよ。靴紐じゃなくて締めるやつなので、ちょっと全くいらないですよね。というわけで、この辺で。ラジオネーム、黒目高さん。21歳女性の方。内山さん、こんばんは。金曜日の夜中配信を聞きたいのですが、金曜日の夜中配信っていうか、まあ放送ですね。内山さんの声が聞こえると同時に寝落ちしてしまうので、いつも火曜日のお昼配信で聞いて楽しんでいます。ポッドキャストってことですかね。素敵な時間をありがとうございます。早速ですが、今回私が紹介したいのはバランスボールです。昔実家にあったな。私は大学で生物学の研究をしているので、基本的に室内にこもって作業していることが多いです。しかし運動することが好きなので、定期的に体を動かしたくなります。でもインドア派なので、激しく動き回りたいわけでもないのです。そこで楽して運動できるものを考えてたどり着いた結果がバランスボールでした。私は机に向かって作業するときに、椅子ではなくバランスボールに座っています。なんかシリコンバレー系の企業でよくあるような絵面。それだけでも無理なく体幹を鍛えることができるそうです。私は75センチ級のバランスボールを使っています。なるほど、バランスボールは知ってますけどね。どこで使うんでしょうね。僕は家ですよね。文化放送に置いとくわけにもいかないですもんね。文化放送で運動ね。家にバランスボールあったらな、邪魔だな。物をね、減らして減らしてっていう感じなのでね、ちょっと今バランスボールを家に置きたくないな。運動はしようと思ってるんですけど、こう運動と向かい合う時期っていうのはね、俺まだな気がするんですよ。数年後来るかもしれませんよ、そういう時がね。その時はこうこのね、何らかのラジオ番組やってたとしたら、その放送もバランスボールに乗ってお届けする可能性もありますけども、今はまだその時じゃない気がしますね。もう別にバランスボールは嫌いじゃないですけどね、家にあったら今はちょっと邪魔だなって感じがしますね。はい、というわけで、引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今週の放送いかがだったでしょうか。運動の話で言うとですね、僕は全然特別なことやってないんですけど、僕の高校時代の同級生、別に特に高校の時とか激しい運動部とかじゃなかったのに、なんか会社の付き合いかなんかで謎の運動し始めて、なんか山を走るやつ、すごく普通の道、舗装された道じゃなくて結構荒いこうワイルドな 道を、しかも山ですからね、結構そういう環境で長距離走るやつを普通になんかこなしてる子がいて、体力すげえなって思っていて、なんかね、謎な友達がいるんですよ。その人ね、謎に面白いんだよね。なんか今なんか山を走るのにハマってるらしいですね。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、ワンの綴りは ONE です。番組公式ツイッターアカウントは @ONE_JOQR です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信しております。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。